Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。皆さんまだお正月気分でいろんな楽しいことをしていらっしゃると思いますが、いよいよ番組今年も始まりまして、明けましておめでとうございますでございますが、最初のこの番組はやはり郷土資料館やなと思いまして、郷土資料館へ来るとなんとなく西宮の歴史が見られるっていうふうな感じがしますので、年の初めから郷土資料館にやってまいりました。今日は学芸員さん西尾さんにお話を伺うことにしております。西尾さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願
いいたします。
去年は文化財にぎやかな年でした。
はい、もうとっても嬉しいやら忙しいやら
ほんまそうでしたな、はい、何せ国指定の史跡ができたみたいなことがありました、はいはい、これはまた後ほどお話聞けるかなと思いますけれど、はい、とりあえず私の一番興味のあるのは毎月のことですがアラカルトでして、はい、何万点とある西宮市立郷土資料館の、保有しておられる文化財の中から今月はこれという一点だけを選んで皆さんにお見せしよう、もうそれを通じて歴史をまあ学んでいただこう、感じていただこうというふうな、展示でございます。西尾さんがずっとこの半年間、担当していらっしゃいました。毎月月替わりです。さあ今月のアラカルトは何ですか。
はい、マスです
マスですか。ここのケースにあ、展示室の入り口の、玄関のところに小さなケースが、ガラスケースがあるんですが、そこにちょこんと載ってますな。マスというのは皆さんまあご存知の方多いと思いますけれど、もう知らない方も出てきてるというふうな時代でございますが、木で作った四角い箱、上の天板がないというのがまあ、分かりやすい言い方かなと思いますけど、ここに、書いてありますのは「ゴンゴーマス」とこの辺では言います。
はい、
ゴーゴーと言わずにゴンゴーと言いますな。
そうですね、関西弁は特にね、運がついたり王がついたりしますので、それで、まあ、ゴゴーマスですが、ゴンゴーマス、ゴンゴマス、ね、ゴンゴマスですかね。
ゴンゴマス、
はい、私の祖母たちは、ゴンゴマスって言ってたような、う
ん、はい
はい、意味は思います。
一辺が10センチ余りですかね。
そうですね、これも細かく言えば、11.7 センチとか
が、
ちょっとちょっと実はその細かいことを言うには意味がありますので、
はい、
あ、そうですか、はい、11.7 センチと高さが7、いや、まあほぼ7センチ、
7センチ角、はい、7センチの高さ、
はい、
11点いくらかの
正方形、
正方形、
はい、
木で貼り合わせてある箱、
はいはい、
そこにもギターが貼ってある、
はい、
古びたもんですなこれは。
はい、はい、今回ね、一点ですが、マスという一つのものを表すのに、
はい、
展示テーマが裏表ですので、
はいはいはいはい、
それがこういわゆる二面性を、二つのものを比べることで、
はい、
よくわかるようにということで、ケースの中には、今回はいわゆるゴンゴマスが2個入っています。
2個入ってますな。
これには違いがあります。
じゃあその辺はまた聞いていきますが、はいはい、まずそのマスっていうから言うからには、これは物を測る道具ですよね、
はいはい、
どんなものを測りますかね。
はい、これはですね、黒曜と言いまして、いわゆる粒のものですね、はい、なんかお米とか豆とか、 こうしたあの、穀物を測るため の、 あ、はい、ね、お酒とかを測る液用というのはまた別ですので。
なるほどね、はい、じゃあこういうものをお持ちの方っていうのはお米屋さんとか、はい、まあ、お豆さん売ってはるとことか、それもカンカラカンのもんでないとベチャベチャのもんはちょっと測りにくいでしょうから、はい、お味噌らはこれではちょっと測りにくいですね。
そうですね、あのこれは、まあ、いわゆる粒状、粒ですね、
粒状のものを測る、
はいはい、ただあのお商売の方だけがあの使われるんではなくて、はい、もちろんあのご家庭でも使いますし、
家にもある、
はい、家にもあります。
なるほどね、はい、そうしたら家であるということは大きな入れ物の中にお米やら豆が入れてあって、はい、その都度使うたんびに何本ほど使おうかということで、まあ、測って使うという、
はい、その
そういうふうなことなんですね。
そうなります、はい。
ああ、そうですか。これ2つ並べたのに意味があるとおっしゃいました、はい、どう裏表違うんでしょうか、
はい、今日はですね、はい、じゃ あ、 あの見ていた横から見ていただきますと、うん、一方の方は、うん、あの焼き印といいまして、いわゆる鉄を温めてというか熱くして木に押し付けるとその熱い部分だけ焼けますから地が浮き上がるあの焼き印というのがありますね。
焼き印ありますね。
これがね、焼き印が、はい、いくつか押してあるんですけども、はいはいはい、まず五号、いわゆる五号ですね、正しくは五号ですから、はい、五号という字が見えるもの、
はいはい、五号と書いてありますな、はい、これあの焼き印で押したんですか、
はい、押してあります、
結んでますね、
はいはいはい、盛り付けてあるんじゃなくてあの焼き印で押してします。あの焼いたところが高いところがあの削れますので、うんうん、で焦げますので、ね、それが文字として見えるんですが、
なるほど、
五号、はい、でそれともう四角く岡崎製っていうふうに見えるんですが、
岡崎製、
はいはい、これがあの、おそらくこれを作ったところ、あの、会社の名前か場所の名前か地域の名前かなんですが、まあ、愛知、あっちの岡崎っていうか愛知県ですね、うん、の岡崎か、もしくはあの兵庫県に岡崎製作所っていう古い、マスとかこういうのを作ってた会社がありましたの で、
そうですか、
どっちかだと思います。
なるほどね、
はい、でそれとあと正しいという字がちょっと記号みたいになってるんです。
これ一番はっきり見えます、
はい、これがついています。
正月の正ですね、
はい、正ですね、
はい、この字ははっきり見えますね、はい、はいはい、これは意味があるんです。
意味があります、ね、もう一つの方を見比べていただきますと、
ちょっと薄汚れた感じですけどこれ使い込んでやると言った方がいいでしょう、
ま、もちろんあの、うん、おそらく作られた年代には差があると思いますので、うん、使い込まれているんですが、うん、夜勤が何もどこにも印がないんですね、
う
ん、
ああ、なるほど、のっぺらぼうですな、はい、はいはい、
で、これがまずパッと見た瞬間に分かることで、
分かります、
はい、でもう一つはですね、うん、上からも横からも見ていただくと、うん、先ほど言われたようにマスっていうのはあのいわゆる四角で底がありますから、はい、側面の板が4枚と底板の5枚、はい、合わせて5枚が、組み立てあるんですけれども、側面の横、板4枚のその四つ角ですね、うん、四つ角の見え方に違いがあると思います、はい、先ほどの五号っていう文字が見える方は
夜勤が押してある
方、はい、でそちらの方はですね、いわゆる差し物ってタンスとかを作られる、あの襖とか作られるように補助を組んで、組み合わせてで竹釘で補強で留めてある、
で板の角になるところに切り込みを作ってきっちり合わせてパンッとはめてあると、はい、こういうことですね。
なりますね、はい、で、うん、もう一方の方は焼き印がない方はですね、はい、横から鉄の釘で打ち付けてある、これが見て取れると思います。
わかります、わかります、はい、これは釘で打ってあります。
はい、この差っていうのが実は印があるかないか、鉄釘で打ち付けてあるかどうかっていうのが非常にこのマスにとっては大きな違いになります。
何にも変わらんと思いますがね、糊でくっつけたもんじゃないというのが、はい、釘で打つかはめ込みになってるか、
はい、
それは違いがある、
はい、
どんなことでしょうね、
はい、これはですね、このマスが正しいか正しくないかという、う
ん、同じようにきっちり測れるように見えますけども、はい、これは作り方で違いが出てくる、
出てくるんです。
どんな違いですか。
あのマスはですね、現在も、皆さんあの11月の1日にテレビ、はい、その前後でテレビのニュースなんかで、はい、この象さんの重さはどれぐらいでしょうとか、
は
い、いうあのテレビニュースでですね、
は
い、あの象さんの体重、動物園の象さんの体重を測ったりだとかいうイベントのニュースを見られることがあると思うんですが、
ありますね、
はい、これ11月1日が計量記念日、うん、 要するに正しく測りを使いましょうとか、測りのこと、重さのことを、測ることについて、正しく学んでくださいという、まあ、言ってみたら広報普及の記念日なんですけども。
はあ、そうなんですか。はいはい、
でこれがされるのはですね、今日本は度量広報計量法によりまして、
はい、
法律でちゃんと測るということが規制されています。はい、だから全国統一基準で、全く同じようにですね測ってるわけですね。はい、マスももちろん測りですから、うん、それの、 検定制度というのが現在もあります。
ああそうですか。
はい、計量検定書っていうのが各県にありまして、
はい、
それに通ってるか通ってないかっていうのがやっぱ大きいんですね。だから特にお商売に使うものについては、うん、この計量検定書の検定が通ってないと正規のものとして使えない。
ああ全国どこで買うても同じ量というふうになってないと、
はいは
い、いけませんわな。
そうなんですね。
はいはいはい、
で、現在もこう言っていただきます、はかりの横を見ていただくとですね、うん、正のマーク、正しいマークっていうのはね、必ずついてるはずなんですね。もしお商売してるところでついてないのを使ってたら、それあかんでって言って。アウトなんですけれども、
検定で合格してないものを使ってるやないかと、
はい、お商売に使ってはならないことになってますので、
うん、なるほどね、これ大丈夫かって言って聞かないといけませんな。はいはいはい、なるほどね。
はい、でそれがこの古いマスにもついてるわけです。
うーん、あそうですか。はい、章がついてる方が検定を通ったもの、
はい、でこれがついた元がですね、うん、江戸時代に、このマス座マス改めという制度ができます。
江戸時代です。はい、そもそもマスっていうようなものができたのはその頃なんですか。
実はですね、はい、もっと古くって、
そうですか、
はい、700年代、大宝年間っていう、もう古い時代ですね、今から1300年前、はい、その大宝律令という今でいうところの法律、
はい
はい、ができた時に、この度量衡ものを測るという基準が確定をするんですが、
はい、
今のように、な法律とはいえですね、現代の世の中ように全国統一基準でぴったり一緒というわけにはなかなかいきませんで、その時代によっても地域によっても揺らぎます。
なるほど。
はい、でようやくこのマスについては江戸時代にですね、うん、まあ言ってみたら江戸幕府が統一しますから、
そうかそうか、
はい、やりやすくなるんです
けども、何もかも統一された時代ですから、はいはい、やっとまあ国ということがはっきりしてきたという、はいはい、
日本全国がほぼ統一基準で動くようになったというのがやっぱり江戸時代になりますの で、 でその時にマス座という、 こうマスに関する取り締まりをする、まあ、役所というよりも、うん、マスとか樽を作っていた人が、
はい、
まあ、受け負って形で、そのマスを確実に同じマスを全国使うようにということで、やる受け負った、まあ、お店っていうか、
まあ、マスについてはマス屋さんに任しとこうみたいなとこですな。
さようでございます。
で役所に代わって仕事をしてくださいと、
はい、
うん、
でそこの、まあ、手代さん、いわゆる使用人さんが各地に行って、はいはい、マス改め書っていうのを出先で作ります。
マス改め、
はい、でそれ で近くの、まあ、いわゆる村役人というかお醤屋さんとかが、
はい、
近くで使われてるマスをですねかき集めてきて、その手代さん来ている出張所で正しいかどうかを測ってもらうんですね。検定していただいて、OK ならば合格ならば正しいというやっぱり印をつけて持ち主に返します。
うん、
だからそのマス改めという制度、江戸時代にできた制度が、まあ、現代まで引き継がれて法律として確立しているわけですね。
あ、なるほどな。はい、まあ、計量の日というのはそういうことで、
はいはい、
歴史を、まあ、もう一度確認するとともに、はい、今も測ることは大事やでということで、
はい、
各種の測るもの、
はい、
測る道具を検証していこうという、はい、そういう日になっているわけです ね、
そうですね。やはりこれ特にこのマスはお米測ります。
ええ、
昔はお米が税金ですから。
なるほどなるほど。
ええ加減なマスで測ったら税金がええ加減になるわけです。国が成り立ちませんので、
ものすごく大事なも
の、ね、大事ですね。はい、もちろん長さもそうですよ。田んぼの大きさが、地域によってバラバラでしたら困りますので。
そりゃそうです。
はい、もちろんそれも大事です。うん、これは太閤検地、太閤さんが、
はい、
さ
研究した、
はい、されてます。
地面の広さを測ったというあれです
ね。はい、そうですね。はい、なんかもうとにかくそういう測る、いろんなものを測るのが国のこう制度をですね確立していく根幹だというふうに、
はい、
考えられます。だから測りは大事に。
そういうことですね。これなんかこう 大したことないどこにでもあるようなもんやなという感じの箱ですけど、はい、ものすごく貴重なもんだったという、はい、偉い役割を持っているものだったということですね。
もうとにかく今言ったように正しいか正しくないか、それを保証するのはこの夜勤かどうか。
この夜勤が落ちてある方は組み込みのやつ、はい、落ちてない方は釘というふうになってます、はいはい。どうしてこの組み込みの方が正しくて、はい、やあの釘の方は正しくない、はい、
これね、あのやっぱり釘だと緩むんですね、
釘の方、
はい、はあの錆びたりとか釘が折れたりします、緩みますから。なるほど、緩むとマスの大きさ変わります。
家に吊ってある棚でも緩んだりしますが、はい、あれのことですね。
ばらけてしまっては意味がありませんので。
なるほど、ね、
はい、やっぱりあの基準はずらさないっていうのが基本ですから。
なるほど、
この組み込みの、方が絶対ずれませんのでね、はい、でそれで
歪みがないので正しいと、
はい、はい、いうことで、であの実はこれ2つ測り比べしてみたんです。
あ、そうですか、
はい、
実際に、
はい、そしたら
ですね、どうでした、
大さじ1杯弱、まあ、10cc というかもう本当にあの、2つまみちょいですけども、はい、あの焼き印がない方が、ね、大きかったんです。
いや、そうですか、緩んでたわけです。
緩んでたんですかね。
なるほど、そういうことが起こるわけですね、
はいはい、あのまあ、測り替えてみ 2度3度測ってみて、まあまあ平均したらね、大さじ1杯弱、
あれ
って違うなって思って、はい、はい、っていうのがありました。
それはあの商売人さんにしたら大きな違いになりますね、はいはい、
あのよくね、あのマス、あの昔から年寄りから、はい、あの聞いた話ではね、はいはい、あのお米を買うのにね、はい、お商売人さんがあの 指をね、うん、親指あのマスの中突っ込んでそしたらその分だけコピーが減るとか、
親指の分だけお米少ないでと
、はい、
そういうことがあったわけですな、はい、また測り方とかもいろいろあるでしょうから。
ありますね、
あの、はい、商売人さんのことですから、ずっとやってはったら上手になって、
はいはい、
ちょっと多め多めちょっと少なめなんかも加減ができたかもしれない、
は
い、ちょ
っと入れたいと思うんですね、実際あの、大正の頃に、はい、あの測り比べを、研究した人があって、
ああ
斜めにマスを置くとか、高いところから入れるとか、
はあ、
であのこう入れた後振るとかによって、
は
あ、あの違いが出る、
実際に入ってる量が違ってくる、
はい、であのその一升マスとかであの測った、うん、お米でですね、俵一俵分を測ってみると、
はいはい、
あのほぼ一升に近い、あの結構な誤差が出たという、ね、実験でちゃんとね、はい、論文書いてる人がありますんで。
そうですか、はい、いやいやいや、それはまあやっと江戸時代に全国一律の基準ができて、はい、まあ、それまでさやから一番最初おっしゃった西暦700年頃やでとおっしゃったから、はいはい、そうするとそれまできっちりしたもんが決められるまでに800年ぐらいかかってるということになりますが、
はい、
ねえ、
はい、まあ、本当にあの地域によってはですね、
違います、
違う、信州とかの方ではですね、はい、今でいうあの一升マスが、
はい、
3倍ぐらいの大きさのマスがあったりだとか、あの他のところでもあの6升ぐらい、まあ、それ1升っていうのは 大概やろうと私は思うんですけれども、やっぱりその地域地域によって何かの都合で、
なるほど、
あのそのマスが
大きいマス1升やってなこと言ってたん
かもしれないですね
小さいマス1号とか言ってたんかもしれませんね、
はいはいはい、ただやっぱりその江戸時代に統一されますから、
はいはいはい、
それによってですね、うん、あの上手にまあ地域のその地域特有のマスというのは名前をつけて、うん、あの呼び変えることでちゃんとあの使い間違いをしないように区別してあったみたいです。
あ、そうですか、
はい、
まあ、いろんな工夫がされてたんでしょうが、はい、そう、地方によって地域によって実際の量が違ってるっていうのも面白い話ですけれど、今ではありえないことでしょうけども、
はい、そうですね、
西宮ではどうやったんでしょうね。
西宮でもね、あのちゃんときちっとしたマスは大丈夫やったと思います。西宮マスなんていうのは聞きませんので、ちゃんと統一基準のマスを使ってたと思います、
あそこの町へ行ったらマスがおかしいでっていうような評判になったりしないでくって、
もうお酒売れなくなります、
ね、本当ですね、お酒が売れなくなりますよね、はい、信用されなくなります、はい、それは偉いことですな、はい、なるほどね。だからマスの名前がいろいろあるって言いますけれど、はい、どんなところの名前が 今でも覚えてらっしゃるところがありますか？はい、
そうですね、あの諏訪地方ですね、はい、信州、諏訪のあたりですね、はいはいはい、あのあたりはあの、サラダマスとか、はい、そうしたあの名前があったようです。
あ、そうですか、
はい、その時のこう領主さんの都合で、
は
い、使い続けられていたものがあったみたいですね。
良かったんか悪かったんかは別としてということですね、はい、京都なんかもあったんでしょうな、はい、そういうのがね、
は
い、
これはね、実は京都はね、はい、京マスっていうのはね、これ統一基準だったんです。
京都は統一基準、は
い、ですから、その頃は京マス、京都のマスが統一基準で、はい、その諏訪マスとかいうのは要するにあのその地域だけのもの、
は
い、で京都がまず京マスで統一基準で、うん、その後江戸に移ってあの江戸マスっていうふうに、はい、統一されていきますので、ね、これはね京マス江戸マスってね、あの正規のマスなんです。
ああ、なるほど。
それ以外の名前ついてると怪しい。
なるほど。お前の話は京マスやなとか言って言われたらえらいことですな。
いや、それは正しい。
そういうことです。そういうことですか。なるほどね、それでわざわざそういうマス座っていうのがあって、そこでいろんなあのマス屋さんがあの集まって、まあ組合も作ってはったんでしょうし、はい、お互いに気をつけような、しっかりしようなようなお話もされてたんでしょうし、
はい、もちろんあの幕府からあのお達しがありますので、
管理がありますから、
はい、であの ここにあの岡崎ってありますけど、さっき言いましたの、うん、愛知県って私、うん、あのちょこっと言いましたけど、あの最近はもうマスをね、日常生活で見ることが、うん、木のマスっていうのはあんまりないですよね。
そうですね、
はい、まあ、どれぐらいでしょう、居酒屋さんでお酒が出てくる。
そうですね、はい、あのそうそう、はい、あの酒の、ぐい飲みの代わりにマスが出てきた、はい、ちょっと粋な感じというふうな、はい、そうですね、あるいはお祝いの席で、はい、鏡開きがありました、はい、ポーンとあった鏡の樽の中からお酒を汲んでこう分ける、はい、で乾杯しようかっていう時にマスでするというのが、
は
い、
あ、いちご、
あ、あれはいちごですね、はいはい、そういうのが今やっとまあ残ってる程度かな、はい、
そうですね、
うん、
はい、それはね、今の、全国のシェア8割ぐらいが、はい、岐阜県の大垣なんです。
8割ぐらい、
はい、もうだからマスの生産量そのものが落ちてますので、
はいはいはい、
全体量からしたらわずかなんですけれども、まあ、それでも日本中のシェアの8割近くを今大垣市
で、大垣で作って
らっしゃる、その元はですね、はい、実は 明治に大垣で作られるようになって、 それ以前というのはこの愛知県名古屋を中心に作られてるんですね。
なんででしょうね。
これ実はあの、その江戸時代のマス座で決められたマスは、はいはい、この焼き印があることを、組み立て方のこともありますし、材料がヒノキに決まった、ですからあの、いわゆる飛騨のヒノキの集積地である名古屋がこのマスの、まあ、生産地、主生産地やったようですね。その流れを引き継いで現在大垣市が
今でも、
はい、
はあ、ここの町へ行ったらマスの歴史が詳しくなあるでしょうね、はい、うーん、そうですか。まあ、あの全国で使われてたマス、その中の西宮で使われたものの一部がここに飾られている、はい、もう随分これもこれ自身も古いもんでしょうね。
そうですね、この検定の正しいっていう文字の字体でですね、ある程度あの、うん、マスの年代は分かります、
うん、
で今あの、正しいの文字がある方が、まあ、おそらく明治時代後半のものですね。でないものはですね、おそらく木の状態から見てかなりあのいわゆる、私たちが言うところのちびてるっていうか使い込んでいますので、
うんうん、
もっと早い時代、まあ、ひょっとしたら江戸時代からも使い続けられてきたものかもしれないですね。
そうですね、
なんかこれはもう検定を受けてないお家の中で使われていたもの、はい、で少し新しい検定制度にのっとったら正しいます、
うんうんうん、
これはあの同じ、穀物を測っても正しい正しくないのこう境目がよく分かる、
な
るほど、はい、裏表がよく分かる、資料ですので2点並べて出してあります。
お米買いに行っても、まあ、他のものを買いに行ってもですね、こういうもんでガッと測ってもらってシャッ、それをまあ袋の中へザッと入れて、まあ、担いで帰ってくるっていうのは風情、
はい、
今ではもう感じられないですね。
そうですね、
大抵瓶に入ってる、はい、箱に入ってる、袋に入ってる、はい、もう単位が決まってて、
はい、
もうそれを信用して買うてるっていうようなことですから、
はい、
1号がどれぐらいの量かっていうのはもうみんな知らないです。 第一いちごっていう呼び方がもうないですから。
ないですね。あのね、お米がね代表的な1号2号、まだあのお料理の本でも1号2号ですけど、はい、子どもたちはあの1つ2ついます。なぜかライサーのあのボタンの
、そういう生活の中で物を測るということに非常にこう意義があった時代、その証の升がここに出ていました。五合升、一升の半分の五合を測る升が、正規で検定を受けたものとそうでないものとが二つ比べられるように並べられています。どうぞ皆さん、昔を忍びながらこういうものを見ていただけたらと思いますし、お子様にもこういうものが使われてたんでということを知らせるためにご覧になってみてはいかがでしょうか。今日は郷土資料館にお正月初めて来まして、マスの話をお聞かせいただきまして、西尾さんどうもありがとうございました。これから先この郷土資料館に関わる事業で何か面白そうなものがあったらちょっと教えていただけませんか。
ありがとうございます。先ほどあの少し申し上げましたけども、昨年は大変私たちにとって嬉しいことがございました。あの大阪城、兜山周辺にあります、大阪城の、徳川時代ですね、石を切り出していた石切り場、まあ、通称言ってましたけど
石を出したという、はいはいはい、
石切り帳簿が国史跡になりました。
そうでした、はい、めでたいことでした、
はい、これと関わるですね、はい、市、特にあの小豆島と西宮と、
小豆島は西宮より早くから指定されてたらしい、はい、
そうなんですね、うちとですね、はい、その石を使った大阪城との、はい、あのある町がですね一緒になりまして、大阪城石垣と石切り帳場シンポジウムを
よいよいよ、
はい、させていただくことになりました。
早速やられるんですか。
はい、2月の10日ですね、大阪にあります大阪歴史博物館ですね、はいはいはい、こちらの方で、2月10日の午後、させていただきます。で入場無料なんですけれども、はい、あのお申し込み等ございますので、はい、細かいことは郷土資料館の方へお問い合わせいただいても結構ですし、そうですね、はい、小豆島町の方で募集してますので、
あ、そうです、
はい、小豆島町の、役場の方へですね、お問い合わせいただきました
ホームページを。申し込みの方法わからんという時は郷土資料館に電話で聞いたらよろしいな、
はい、でそれかあとあの直接小豆島町の、はい、企画財政課電話番号を申し上げてもいいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、0879-75-1800 ですね、はい、こちらの方へお問い合わせいただき
もらえませんか、
はい、申し上げます、はい、0879-75-1800
でこちらへまず、はい、お問い合わせをしていただいて、はいはい、で申し込んでおいたら、はい、お金も何もいりません、参加してください、はい、ということになるわけですね、
はいはい、そうなります。
小豆島と西宮、これは両方とも大阪城築城の際に石を切り出したところとして国が指定している史跡であります、
はい、
この関係者が全部集まって、それで大阪城の方も おいでになってシンポジウムをしようと、はい、まあ、これは西宮 の石切り場が指定されたのを記念してということだと思いますが、はい、ぜひぜひ西宮の方も大勢行っていただけたらと思います、
はい、あのうちの市からはですね、はい、学芸員の森下が、
そうですね、
はい、男女いたしましてご説明
しました、
はい、もう一番苦労しておりますので、はい、その成果をとくと聞いていただきますと、
ね、どうもありがとうございました。今年はどうぞいいお年でありますように、はい、またあのいろいろお話聞かせていただきます、はい、
これからも企画をしております。お願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。